はい、趣味で OSS をやっているものだ。引き続き斉藤さんをゲストにお話をしていこうと思います。まあ、ということで前半、まあ、斉藤さんがなぜかいろんなカンファレンススタッフをやりまくってるっていう話をしてたところだったんですけど、なんかこうそもそもなんか そういうのやりたいっていう欲求がすごい強いっていうのは前半の話からもこうあったんですけど、なんかそもそもなんで そんなカンファレンススタッフをやろうって思われたんですかっていうのと、なんかそう最初はどういう基準でそれ選んだんですかみたいなとこちょっと聞いていいですか？
はい、そうですね。僕はその特定エンジニアに今回、まあ、この2年生っていう話をしたんですけど、それより前は、コミュニティや勉強会でいろんな人に教えてもらってきてたんですね。こういうふうに環境をセットアップするといいよとか、こうやって最初は取り組むといいよというのをコミュニティから教えてもらってきて、まあ、これ、コミュニティに教えてもらった分、コミュニティに返したいなってずっと思ってて、ただ、僕が海外に行ってしまったので、なかなかこう、オンラインでは返しきれないものがあって、で、実際日本に帰ってきたら、いろんな、カンファレンスがあって、かつ、そうですね、自分の知り合い、友達とかが、やってるカンファレンスがあるので、ぜひこれは当日スタッフ、あるいはまあ、コアスタッフとかで、こう、手伝わせてほしいなと思って入っていって、で、そこでまた、別のカンファレンスを主催している人がスタッフとして、いると。で、ぜひ、こちらのカンファレンスもスタッフとして手伝ってほしいっていうふうな形で、まあ、術つなぎで、どんどん関わるカンファレンスが増えていって、まあ、自分がカンファレンス主催する側にもなったりとか、なってるっていう形ですね。はい。
おー、そうなんですね。じゃあ、もともとちょっと人のつながりみたいなのが、その、スロバキアに行かれる前からあって、みたいな。で、そういうところでいろいろ教えてもらったりみたいなのがあったって話だったかなと思うんですけど、なんか、そもそもそういうコミュニティ行って、いろいろなんか教えてもらったり、話を聞いたりしようって思ったのは、なんでなんですか？なんか結構、エンジニア特有だったりする部分もあるのかなと思うんですけど、そうじゃなくて割とその、なんか、その、他のところでもそういう雰囲気があったのかどうなのかみたいなのはどうなんですか？
そうですね。まあ、僕が大好きなのが、やっぱ数理統計とかの本を読むんですけど、これが一人で読むには、すさまじいこう熱くてモチベーションが続かないので、輪読会をやりたいっていうのが一番最初のモチベーションでしたね。その1400ページぐらいあるものを章ごとに分けてこう輪読会をやってると、なんとなくこう分かった気になったりする。あるいはその輪読会がこう進むにつれて新規参加者が減って、2、3人でずっと輪読を回してると、なんていうんですか、すごい連帯感が出てきて、絶対最後までやり遂げるぞというのを2、3人で回していったりとかっていうのが多分最初の原体験というか、こういう勉強会の自分の始まりでしたね。
おー、なるほど。いいですね。なんかそういう経験あるな、僕もちょっと。なんか大学でいくつか数学の単位取ったんですけど、なんか一個結構難しめのやつを取って、まあ難しめって言っても別に多分、僕は数学科とかじゃなかったんで教養レベルのやつですけど、でもなんかそう、最初多分15人ぐらいいたけど、なんかそう、授業、回を追うごとにどんどん生徒が減っていって、そう、最後は3人だったみたいなのが、そう、ありましたね。まあでもなんかそう、授業自体は面白かったし、そう、ついていくのが面白かったから、なんか、生き残れたみたいなのはあったので、なんか、そういう、そうですね、輪読会やっても、多分普通に会社とかでやっても、だんだんと人は減ってくから、割とその、残った人の連帯感が出るみたいなのはありますよね。
そうですね。すごくこう、輪読会終わった後の打ち上げがあんまりにも美味しくて、お酒が、そのために集まってましたね。
いや、そこもそうですよね。そう。確かにな。なんか以前の会社とかで輪読推奨してた時も、なんか完走した人には、ちょっとこう、 監視会の補助を出すよみたいなのをなんかやってたりしたことがあったりしましたね。まあで、まあそういう人とのつながりみたいなところで、まあこう帰国後いろいろカンファレンススタッフやるみたいなことをなんかお話ししてましたけど、なんかそのカンファレンススタッフの魅力ってなんかどういうところにあると思ってるんですか？
そうですね。一番平たく言うと、やっぱ、その、部活感がすごく強くて、しかも、年代がすごい広い。若い人も、ベテランも、みんな同じ立場で、こう、そのカンファレンスの一日に向けて、突き進んでいく。これは、例えば、スタッフが50人いたら、一つの小さい、会社みたいなものが、プロジェクト運営を、邁進しているような形なのです。まあ、部活という雰囲気も好きだし、そういうプロジェクト運営の、醍醐味みたいなものを味わえるのが、これを続ける理由の一つですね。
なるほど。いや、そうですよね。なんか部活感みたいなの、やっぱり面白いですよね。なんか多分そう、スタートアップとかでも、なんか最初の方はそういう部活っぽいみたいなのを言われることがあって、まあ、だんだんなんか組織としてしっかりしていくと、そういう雰囲気がだんだん薄れてっちゃうみたいなのがある傾向があると思うんですけど、そうですね。カンファレンスとか割とそういう毎回スタッフ刷新したりとか、まあなんか入れ替わりが結構あるものだし、割とそのワンショットワンショットのプロジェクトではあるから、なんかそういう熱狂的な部分が途絶えなさみたいなのはありますよね。
そうですね。すごい、こう、なんだろう。落ちてるボールを拾う係と、もう切り込み隊長になる係と、やっぱこう、性格が分かれつつ、しかもお互いを補佐し合うというか、うまく噛み合う瞬間がすごく楽しいなと思いますね。
なんか、そんな中で、その当の斉藤さんは、なんかどういう役割をこう受け持つことが多い、どういうなんか、その、役割だったり、なんかそういうスタンスだったりってどういう感じなんですか？
僕は、やっぱ、外向きにこう、回るのが得意な、向いてる方なので、まずは、その会場との接触とか、この規模だったらこれぐらいの会場を抑えましょう、みたいな、会場をぐるぐる回るのはまず好きであることと、あとは、他のカンファレンスを渡り歩いてるので、なんというか、興味がありそうな人をこう、リクルートしてきて、一緒に、カンファレンスを楽しもうと、運営を楽しもうと言って、仲間に引き込むのが、結構僕は役目として多いかなと思いますね。
なるほど、そういう影でなんかそうか、いろいろやってるとかリクルーティングしてくるみたいなのもやってるっていう感じなんですね。面白い。なんかあれですか、そのスポンサーメニューとかなんかそういったのの企業へのご説明とかそういったのもしたりすることとかもあるんですか？
そうですね。そのスポンサー向けの対外的なところは実は苦手なところで、僕自身がその、なんだろう、スポンサー側に立ってカンファレンスに支援したことがないので、まあ、なかなか難しいところがあって、ただ、その、この技術がすごい楽しいよという形でデブレルみたいな動きはすごい行ってて、で、その中で、興味を持って、一緒にやってくれる会社さんが見つかるっていうこともありましたね。
なるほど、なるほど。なんか、いろんな、こう、カンファレンスのスタッフとかで関わられたと思うんですけど、なんか、このカンファレンスのここが面白かったとか、なんか、その、ここはすごい、なんか、独特だったとか、なんかそういうの、なんか、こう、覚えてる、エピソードとかってありますか？
そうですね。やっぱ直近だと2つ大きなカンファレンスに関わって、関数型祭りという、まあ関数型言語全部集めたカンファレンスと、で、TS 会議っていう、まあ関数型といえば関数型。まあこの2つが直近ですごく印象に残ってて、まあ、一緒にスタッフをやった人も結構被ってたりはするんですけど、片やすごい今イケイケの言語、で、片やその、すごいアカデミックな人が集まる、関数型の界隈の人たちみたいな形。ただ、この二つがすごい共通点があるのは、若い人がすごい最近入って 来てくれるようになって、それはすごい、この二つ印象的だなと思いました。もちろん規模は全然違うにしても、すごい新しい情報を取りに来ようとしてる人が増えたなっていうのがありましたね。
そうなんですね。いや、そうですよね。その辺やっぱ結構勢いがありますよね。若い人とかも。そう。でもまあ、そう、TS とかが、まあ、そういう若い人の関心多いっていうのはそうだろうなと思うんですけど、なんかここに来てまた関数型とかが盛り上がってるのがなんかすごい、こう、面白いですよね。なんか関数型が次のパラダイムだみたいな。なんかその、こう、何度目かわからない、その、なんか、こう、その Linux デスクトップ元年みたいな、その関数型元年みたいな感じがまた来ていて。というのと、まあ、実際、なんか我々もやっぱ関数型的なエッセンスでコードを書くことってすごい増えてきたし、いろんなモダンな言語がそういった機構を取り入れてるってのはそうだと思うんですけど、また盛り上がってきて、かつ、なんか、こう、割と本当にちゃんと、真面目に受け入れられてるし、若い人もなんかそこはいけてるっていう感じで、こう参加してる感じはちょっと面白いなっていうふうに見てますけど、なんか実際そんな感じなんですかね。
そうですね。すごくこの関数型言語、関数型ドメインモデリングという本も最近出たりとかしてて、あれも、あの著者の人にも、去年、講演、で、ビデオ講演していただいたんですけど、やっぱ、今の、アーキテクチャ、クリーンアーキテクチャもそうなんですけど、それとすごい近い形で、まあ、どういうふうに、こう、アーキテクチャを組み上げていくか、ビジネスロジックと実際の技術とをどうやってつなげていくかというところに関数型言語の考え方がピタリとはまる瞬間がある。これがすごいパズルを解くようにして面白いなとちょっと僕は思ってて、これが、まあ、最近また いろいろ書籍などが出てきて、関数型言語が一部界隈からだんだんこう広がり、もう一回、特攻し始めてるのかなっていう印象はあります。
いや、そうですよね。やっぱり、こう、解く課題だったり、そういう組むプログラムが複雑になってくると、どうしてもその内部状態にいろんなものを押し込めちゃって、その純粋じゃない処理みたいなのが増えてきちゃうけど、なんかそういった純粋じゃない処理がいろんなところに散らばってると、本当にもう結構手に負えなくなっちゃうから、基本的にはそういう、なんていうか純粋関数的なところで書けるところはやって、なんか、そういう、まあデータとかは、なんか、こう、別の、まあ副作用が出るところはちゃんと局所化しようみたいなのは、まあ、こう、正しいことではあるので、それはそうだよなっていうのはありますね。やっぱなんか関数型言語とかってそのためのテクニック、なんか型とかもそうですけど、なんかそういうのがすごい、実は備わってるし、なんか、備わってますよね。
そうですね。それはすごく、その関数型でない言語と比べて、やっぱどれだけ厳密に型について向き合う か、まあいろいろな関数型言語がありますけど、まあ、べき等性であるとか、パッケージマネージャーのニックスとかもそうなんですけど、やっぱ、入力が同じなら出力は必ず一致するみたいな、すごく、信頼できるものだなとか思いますし。最近ちょっと僕もかけてないんですけど、やっぱ、インフラ周りとかも必ず、こう、何度やっても同じ形になるっていうのは、やっぱ、こういう、楽しいなと思いますね。信頼できるなと。
インフラ周りだとなんかそういうなんかのってあるんですか？なんかインフラ周りのところをそういう関数型的なアプローチで書くみたいなのって、なんかそれこそミジーさんとかがそういうトライをしてそうな雰囲気は感じるんですけど、どうしてもなんかべき等にはできるけど、やっぱ内部に状態をたくさん持っちゃうから、なんかそういう純粋関数的な扱いをするのは難しそうって思うんですけど。
確かに内部に持っちゃいます。それはニックスなんてまさにそれで、いっぱい容量を食ってしまってるのも、確かにパッケージマネージャーですけど、ありますね。インフラ周りで関数型 言語的な考え方で、作れるもの。そうですね。ちょっと今、あんまり、今テラフォームしか触ってないからあんまり出てこないな。
うん、まあ、やっぱテラフォームになっちゃいますよね。まあ、だから全然関数型とかではなくて、まあ、宣言的には記述できるけど、みたいな、うん、そういう感じですよね。
そうですね。うん、やっぱ、テラフォームは、まあ、確かにそこに落ち着いちゃう感じがありますね。
そうですね。なるほどな。いや、でも、なんか、いいですよね。若い人がたくさん集まってるカンファレンスみたいなのは、いろんなエネルギーがもらえる感じもするし、割とその、こう、普通に対等にっていうか、なんかフェアに話せる感じもありますよね。まあ、普通に教えてもらえることとかもできるし、いいですよね。
そうですね。うん、今回、今年、7月にやった関数型祭りは、ハンズオンに1日ワントラック割いて、あなたの、うん、触ったことがないような関数型言語でも、必ずインストラクターがついて、なんかハンズオンができるみたいな、やってましたね。ちょっと僕はそこのトラックの担当じゃなかったから分かんなかったですけど、すごいそこも盛り上がってました。
いやー、すごい、面白い。それはいいですね。うん。まあ、ということで、まあ、ちょっと次の話題に移っていこうと思うんですけど、その、ヤップシーですよ、ヤップシー。ヤップシーが今年も、やってくるという感じですけれども、今回、斉藤さんは、コアスタッフなんですか？
はい。今回、ボードメンバーのマグノリアさんから声をかけていただいて、僕もコアスタッフで、お手伝いさせていただいてますね。
はい、あ、なるほど、なるほど。そういう感じなのか。なんか、それってどういう、こう、経緯なんですか？コアスタッフってなんか何人ぐらいいて、なんかどういう役割分担して斉藤さんは何をされてるって感じなんですか？
そうですね。コアスタッフ結構多くて、多分30人ぐらいいて、で、いくつかその企画とか、そうですね、コミュニティ企画をする人たちとかいて、あとは、そうですね、僕がいるのは広報チームですね。まあ、広報チームですか、広報らしいことは僕は最初のハテナブログを書いたぐらいしかできてないんですけど。はい。
あ、広報チームをされてるんですね。なんか、そうか。なんかこれからこう取り組んでいくこととか、なんかどういったことをされる感じになりそうなんですか？
そうですね。もう結構、これからチケットも販売されてるので、まあチケットを、皆さん買ってね、みたいなのとか、あとはそうですね、一体どういう、そうですね、プロポーザルいただいてるので、応援が決まったらそれを、こんな発表がありますよっていうのを広報していくことになると思いますし、あとはまあ、そうですね、他のカンファレンスとかに出入りして、こう、LT したりとかするかもしれないです、僕は。はい。
なるほど、なるほど。そっか、そうですよね。開催がいつでしたっけ？11月の27とかでしたっけ？
そうですね、うん。今回は東京ビッグサイトで前夜祭で当日2日間やるので、27、28、29、11月の27、28、29、東京ビッグサイトできますね。
おう、あ、3日間。前夜祭含めて3日間、
ね。前夜祭含めて3日間ですね。
お、すごい、すごいですね。おう。いや、ビッグサイトにね、凱旋するみたいなところがあるから、こう、熱いなっていうふうに、きっと思ってる人もたくさんいるんだろうな、というふうに思うんですけど、別に斉藤さんは前のそのビッグサイトのヤップシーとかも行かれたわけじゃないと思うんですけど、ヤップシー自体はなんか行ったことあるんですか？
僕はそうですね、日本に帰ってきて初ヤップシーが函館でやったヤップシーで、未来大学、あそこでスタッフ、当時スタッフをやったのが初ヤップシーでしたね。
ああ、まあ、そこでもちゃんとスタッフをやってるっていう感じなんですね。
いやー、そうなんです。それがかなり印象深くて、ラッ ラキピのバーガーもそうですけど、未来大学のそのブラインドがちゃんとヤップシーの形になってたとか、前の芝生に、すごい青々としたのがすごい印象深くて、あ、これはまたヤップシーのスタッフをやったらこういう体験ができるんだな、思うぐらいすごい印象深かったです。
いや、そう、未来大学すごい良かったですよね。そういう、なんか、おもてなし的なところもそうだし、うん、なんか、キャンパスの独特な、結構ユニークで面白いところとか、うん、すごい良かったなっていうのは、はい、覚えてますね。そうか、それが初めてだったんですね。うん。なんか、ヤップシーってなんか、斉藤さんから見て、なんか、どういうカンファレンスですか？
そうですね。僕自身は、パールは、あんまり触ったことがないんですけど、ヤップシーの印象としては、やっぱいろんな、インターネットに僕が触り始めた時期の有名人が、こう、集う会だったり、なんか、その、いろいろ技術を軸にして、いろんなお話が聞けたり、する会だなと思ってますね。
そうですよね。なんか、割とそういう、僕とか、それこそ僕より上の世代の人とかいらしてたりするし、でもなんか最近若い方とかも結構増えてますよね。
そうですね、そうですね。すごい、函館未来大学でやった時もそうですし、その後福岡でやった時も、スタッフやりながらいろいろな人と喋ったんですけど、若い人がすごい増えてる。すごい。パール書いてるんだ。書いてるのかとかも言いながら、見てましたね。
まあ、書いてる人はね、少ないでしょうけどね。うん、まあ、でも、そうですよね。それこそ、まあ、ハテナさんとか、シックスアパートさんとか、モアファックさんとか、多分まだパール使ってる会社さんとかも、まあ、ちゃんと来て、なんかね、お話ししたりとかも、そう、されてますしね。うん。そう。なんか、そうですね。今が、まあ、8月中旬ぐらいで撮ってるんですけど、今そうですよね。チケットが発売されて、トークも今、プロポーザル募集中っていう感じですよね。
はい。はい、
チケット販売とか、それぞれなんか締め切りっていつぐらいまでなんですか？
俺は多分、本当にギリギリまで売ってるはずですね。あとは制限があるのは多分その学生のチケットとかアンダー29とか、こちらのチケットは、数が少ないはずなので、ちょっと僕はチケット販売側のスタッフではないんで、ちょっと曖昧なことを言ってしまってるんですが、まあ、ぜひ、早く手に、チケットを手に入れて、あとは、そうですね、宿泊場所も早めに確保していただけると、楽しめるかなと思いますね。
確かにそうですよね。そう。なんか、その、やっぱビッグサイトに連日通うのも大変なんで、そう、ホテル取っといた方が無難みたいなのはありますよね。僕もホテル確保しました。
そうですね。僕も確保しました。
まあ、スタッフはね、まあ荷物とかもあるでしょうし、みたいな、そう、そういう、絶対、はい、ホテルあった方がいいですよね。そっか。でもあれか、プロポーザル自体の募集は、多分今月いっぱいぐらい、8月いっぱいぐらいだった気がするので、このエピソードが公開されてる頃には、もうギリギリもうそれは終わっちゃってるっていう感じだな。うん、まあなので、プロポーザル出しましょうとは言えないけど、まあチケット買ってくださいっていう感じですかね。
そうですね。ぜひ、東京ビッグサイトで、11月末のお祭りに来ていただければと思いますね。
なんか、ちょっと、どこでやるとかとかまだ、まあ、発表されてないかもしれないし、わかんないんですけど、結構、前回、ビッグサイトで、ギャップシーやったときは、なんか、ビッグサイトって言うと、やっぱメインの展示場、コンクリートのすごい広い東 ABC、西、あ、1、2、3か、みたいな、まあ、コミケとかで使ってるところの印象がすごい強いんですけど、割となんか、上の方の変な形の、なんか建物っていうか、まあ、の中にも当然会議室とかがあって、なんか、そこで ここはこんな感じになってんのかみたいなのが分かるのが前回は面白かった覚えがあります。
そうですね、まあ、公式の運営ブログに下見の様子が写真に載ってて、うずらさんが記事を書いてくれてるんですけど、ここかっていうのが多分見ていただけると思いますね。
お、そうなんですね。それは見落としていた。はい。そうなんですね。いや、まあ、楽しみですね。はい。なんか斉藤さん的に、こう、なんか、こう、やってみたいこととか、なんか仕込んでることとか、なんか話せることあったりするんですか？
そうですね。やってみたいこと。僕、まあ、高校として配属というか、いろいろ、やりたいことはあるので、まあ、本当にいろんな別のカンファレンスで、LT をやって、こう、やってみたいなっていうのもありますし、あとは、そうですね、もっと、まあ、公式ブログに僕も記事をもうちょっと書きたいなっていうのがありますね。せっかく広報チームになったからっていうのもありますね。はい。
そうですよね。はい。なんか、やっぱ、新しい人とかが来てくれると盛り上がるので、そうですね。うん。いろんな、まあ、いや、でも、こう、なんか、あれ、前回、あれ、去年が福岡ですかね。
そうですね、去年が福岡。うん、はい。
うん、なんか、結構東京でやって、なんか、これまでと違うな、みたいなのってあったりする、しますか？なんか、あれ、前回、どれぐらい関わってたのかわからないんですけど、なんか、その違いみたいなのを感じたりすること、今のところあるのかなって思ったんですけど。
ああ、そうですね。函館でやったときと、福岡でやったときは、ほぼほぼ当日スタッフとしてのみ関わってたので、この準備、コアスタッフとして準備に関わるっていうのは今回が初で、で、まあ実際に中に入ってみたら、いや、福岡のときよりなんかコアスタッフがすごいいっぱいいるなって、いろんなところで話が進んでて、なかなかこう、追いつくだけでもいっぱいだなというのが僕の印象ですね。
いや、そうですよね。いや、もうすごい、うん、まあ会場のデカさもそうだし、募集人数とかもすごいからそうなりますよね。うん、あとまあある意味一つの区切りみたいなところもあるだろうから、そのヤプシーその JPA、そのヤプシージャパン体制になってっていう、そういう、まあ以前、そう、マキさんが、とかが中心となってやられてた時代から、ちょっと、代替わりして、またビッグサイトに戻ってくるっていう展開ですしね。し、今回だからそのマキさんが、昨日と話すっていうのも、ちょっとすごい展開だなっていうのを思ったりしてますね。
すごい、これエモいですよね。ちょっと僕も中にいながら、横で見ててすごいエモいなと思って、
うん、なんかそうこう考えてみたら結構マキさんが話すのこうここ近年だと珍しいなっていう感じがしてて、あんまり最近外でお話しするっていうことも少なくて、多分なんかまあちょっとお話を聞いた感じだと今結構ちゃんと裏方的なことにやっぱをやりたくて、発表とかはもうちょっと若い世代とかに任せたいみたいなことをおっしゃってたんで、まあなんかそんなマキさんがお話しされるのはそう、楽しみだなっていう思ってますね。いやー、やっぱしね、はい、楽しませてもらおうかなと思います。とりあえず個人スポンサーのチケットは買い、はい、トークも、プロポーザルを出そうかなと思っております。
うん、ありがとうございます。
そう。なんか、ヤプシーの話はこれぐらいにしようかなと思うんですけど、なんかこう、改めて、こう、斉藤さんから、こう、推しポイントとかないですか？
推しポイント。そうですね。まあ、普段入れないようなところですごく大きなお祭りがある。そしていろんな人が集まってきてワイワイするので、 すごい僕は今から楽しみですね。このスピーカー公式ブログや、公式サイトに、これからも情報がどんどん上がっていくと思いますので、ぜひぜひ、フォローしていただければと思います。はい。
そうですね。まだ公開されてないゲストの方とかもいるので、僕も当然知らないので、誰になるかっていうのがすごく、楽しみにしています。あと、いくつか雑談チックな話をたまにはしようかなって思うんですけど、斉藤さんってひげ剃りとかってどうされてます？
ああ、普通になんか、普通の電動のひげ剃りでささっと済ませてしまう形で、あまりこだわってないんですよね。
そうっすよ。そうなんですね。いや、僕もそういう感じで、普通にそういう電動シェーバーでやってて、カミソリでどうこうみたいなのはないんですけど、最近ちょっと、このラムダッシュパームインっていうやつが、気になってたりします。これは手のひらサイズの、手のひらに収まる、ひげ剃りだったりするんですけど、多分2、3年前ぐらいに、出てきたやつで、で、なんか、こう、かつなんかこれ、洗浄用のポットみたいなのがあって、それの動画は最近おすすめに上がってきてみたら、メンテナンスとか、その洗浄と充電をやってくれるポットみたいなのもあって、これいいなって思ったりしたんですよねって。
ええー、洗浄をやってくれる。まあ確かにすごい良さそうですちっち
そう
ゃ
ない んで
の
す
がいい。
よ。そう、ちっちゃいのがね、いいなって、思って。結構出てきた頃に買おうかなって思ったんですけど、実際ちょっと今までのグリップ式のやつと使い心地が変わるので、どうかなと思ってたんですけど、結構継続して販売してるし、ので結構世の中にちゃんと受け入れられた感があるなという気がしているので、僕は結構こういうのを、そういうちょっと様子見をして枯れてきた頃ぐらいに導入しがちなんですけど、検討してるってところです。
いや、面白そうですね。ちょっと、僕も調べてみよう、これ。
最近こういう身の回りのものとか、そういったもので買ったりとか、逆にこだわって使ってるものとかってあります？
そうですね。すごい最近、使ってすごい当たりだなと思ったのは、Linux のラップトップをずっと使ってるんですけど、電池の持ちがいいラップトップがなかなかなくて、探してて、結局行き着いたのは、Nexox っていう、なんというか、キーボードと、タッチパッドとディスプレイがついてる、電源もついてて、ラズパイとかシングルボードコンピューターを挿す。そういう、要は、本体はラズパイだけど、その付属品としてディスプレイとかキーボードとかついてくる。これがすごい楽ちんで、8時間ぐらいずっと、使える。MacOS 並みに使えるっていうのがすごく当たりで、この文房具としてかなり、僕は便利に使ってますね。
それはどういう用途で使ってるんですか？文房具でっていうのはたまにメモ取ったりとか、そういう感じなんですか？
もう SSH を打つためだけに 本体は自宅にあるサーバーにつないでて、普通に文房具として使っている形ですね。あとはすごい面白いのは、これは対応してる携帯電話だったら、それを挿して、携帯電話の延長として使えるものでしたね。これはかなり、そういう使い方もある。僕は使ってないけどって感じですね。
なるほど。じゃあ結構常用してる感じなんですか？もうそれこそそ、もう新クライアントみたいな感じでやってるってことなんですか
そうで
ね。
す、そうです。新クライアントみたいな形で使ってて、すごいサクサクです。
ああ、なるほどな。 それは面白い。まあそうっすよね。結構ちゃんと自宅の強いマシンとかにテールスケールとかで繋いじゃえばそれでいいじゃんっていう感じは最近ありますからね。
そうです。長時間バッテリーが持つかというのがすごい僕は、購入の左右の基準の一つでして。
なるほど。まあなんか僕は結構もう電源をすぐ探して何とかしようとするみたいな感じですね。なるほどな。面白い。うん、まあ、そうか。それって自宅につないでるメインのマシンとかもリナックスって感じなんですか？
そうですね。もう、私は本当にリナックスしかここ何十年ぐらい、まあ、使わない宗教上の理由で使ってないので。
それもちょっとすごいですよね。なんかでもそれこそ、エンジニアになる前からずっと Linux を使ってたわけですよね。それってなんか どうしてそうなっちゃったんですか？
そうですね。どうしてそう思ったんだろうな。まあ最初は多分なんか、最初はそのオープンソースカンファレンスが始まった時になんかノベルティでもらったというのは確か最初だったような気がしてて、その時のなんかフェドラのワンかその何かそのデビアンのやつがすごい良くて、あ、これをすべて自分のとってのLinux ってストック元年だと思ってすごい頑張ってやってました。そのコンパイラーがタダでコンパイルできるんだっていうのがちょっと疎い時でもすごい衝撃だったんですよね。
なんか、そもそも、なんか、そういう、計算機とか、コンピューターみたいなものは、なんか、結構小さい頃から触ったりとかはしてたんですか？
そう、コンピューターとして始まりは多分、ファミリーベーシックを友人と貸し回して、カセットテープにセーブして、貸し回してた記憶はありましたね。
あ、なるほど、なるほど。あ、そういうの結構ちゃんと通ってきた、方なんですねっていう。なんかやっぱなんかそういったところを僕は通ってきてないんで、なんか通ってきてる人はなんか、そう、すごい、そういうなんか、そういうプリミティブな世界をちゃんと知ってるので、そう、うん。そういうのが原体験にあったりするからいいなって思ったりはしますね。そうか、フェドラ1とか。じゃあ結構前ですよね。じゃあ、そのインストールディスクみたいなのがあったみたいな、をもらったってことですか？
そうですね。Linux の初は本当にインストールディスクがなんかノベルティでもらったのが初でしたね。
いや、ありましたよね。インストールディスク。もう、多分これは若い人知らない。と思うんですけど、はい。そう。し、なんか、最近もうあれですよね。なんか書籍買って CD ついてるみたいなのも減りましたよね。てかもうないっすよね。
そう。ないですね。だいたいダウンロードしてくださいになってるからっていう。なかなか。
うん。あ、そうですよね。うん。そう。昔はね、そういうノベルティとして、そういうインストールディスクみたいなのがもらったりとか、だいたい Linux マガジン的なやつも、だいたい何らかのディストリのインストールディスクが、こう、ついてたりして、なんかそれをこう、パソコンに、こう入れて、起動して、そうするとインストーラーが立ち上がるので、インストールして楽しむみたいな、そういう遊びがね、あったわけですね。
インストールして、ちょっと満足してた時もありますが、やっぱ、ちょっと常用するとすごく、ここを、苦労するところを、なんか、メーリングリストでみんな解決してるらしいぞというのを、情報をキャッチすると、なんか、メーリングリストを登録して、メールボックスがいっぱいになっちゃうみたいなところまで、やってましたね。
おー、いいっすね。そう、メーリングリストとかでね、もうね、昔、やってたみたいですからね。僕はなんか、あんまり、そういう、 のは やらなかったんですけど、まあなんか普通に古くなったノートパソコンに何度もインストールをして喜ぶみたいな、それぐらいでした。
TEFを使うときに非常にバインリナックスという日本語にすごい強いディストリビューションがあったんですけど、これがすごいありがたくて、なんか、とりあえず形の整った PDF 論文的なものを作るには、とりあえずバインで、コンパイルすれば、TEFを作ればよいっていうふうにやってましたね。そういえば、すごい思い出したのがあって。
ああ、はいはいはい。そうか、それぐらいの頃か。いや、バインリナックス僕も、ちょっとだけ、インストールだけしましたね。あと、VL ゴシックってあるじゃないですか。バインリナックスゴシックっていうのがあって、で、そのフォントが僕かなり一時期使ってましたね。そのプログラミングフォントとして。結構そういう日本語フォントとかもちゃんと充実してて、良いディストリだった記憶があります。
すごく、すごい、ありがたかったなと。当時はまだ EUCJP と SGIS で UTF-8 がまだ来なかったので、すごく非ユニックス環境で日本語が普通に書けて、打てて、で、ね、まあ、ビームもちゃんと動いて、すごいありがたかったなと思ってました。
そうですよね。多分 UTF-8 が出始めぐらいかな。でもまだ全然多分まだ使われてなくて、みんな、SGIS と EUCJP どっちを使うかみたいな話をしてた頃ですもんね。なんか、そう。いや、ほんと、文字コードとかも、ね、意識しなくなったっていうのは、すごくこう、すごい、まあ、なんか貴重、恵まれてるっていうか、まあ、いい時代になったなって感じはしますよね。
そうですね。文字化けほとんど見なくなりましたし、そのブラウジングしてても、文字コードの変換なんてもうやらなくてもいいし、プログラム書くときの第一行目に、これは EUCJP ですよって書く必要もないっていうのはすごく、嬉しいというか、進化を感じるところですね。
うん、本当そう思いますね。だからなんか、割とその、なんか昔結構僕いろんなとこでなんで UTF-8 がいいのかとか、なんかそういう話をしたりとか、そのこういうふうにこう符号化してるんだみたいな発表したりしてたんですけど、もう今やもうなんか当たり前のものになりすぎて、なんかそういう話もしなくなったりとか、そう、昔はなんかそれこそこう社内で文字コードをなんか UTF-8 もっと使いましょうみたいな話をするときに、なんかちょっとこう偉い人になんかこう、いや、なんかそういうプレゼントとかしたりとかもしてたんですけど、もうなんか今やそんな努力も必要なくなってよかったなぁと思ったりしています。
そうですね。
いやー、ほんと、斉藤さん面白いなぁ。なんか、エンジニア3年目に、丸2年丸。
この10月で多分3年目に入ります。
ああ、じゃあまだ2年目なんですね。
2年目です。
とはとても思えない、はい、感じですね。はい。なるほど。まあそんなところかな。あとまあもう一つちょっとお話をしておくと、なんか、こう、コードックっていうサービスがあって、コードックの多分もじった名前のサービスがあるんですけど、これはまあ、いわゆる投げ銭とかを送れるサービスなんですけど、まあ、これをなんか解説して、こう、このポッドキャストとか、僕のブログとかから、こう、100円とかチップを送れるようになったので、はい、ぜひというか、まあ、ちょっと、こう、何らかの支援をしたいよっていう方は、はい、ご利用いただけると嬉しいですというようなお話でした。そう。なんかこういう少額、なんか投げ銭みたいなものって、なんか利用したこととかってあります？なんか使う側でも払う側でもっていう。
僕は結構この記事いいなとか思うとすぐ投げ銭しちゃったり、GitHub スポンサーすぐやったりしてしまって、よく使いますね。この、バイミーコーヒーとかも よく投げてます。この間もなんか GitHub のスポンサーしてる数の上位何名かになんか自分の名前が出てて、え、そんなにと思ったんですけど、はい。よく
投げてし
てる方なんです。
そうなんだ。へえ。そう、僕もスポンサーは結構こまめにするようにはしてるけど、でも斉藤さんの方がしてそうだな。なんか普通に使って便利な OSS とかがあったら、なんかそう、スポンサーするように僕もしてますね。うん、そう、なんかそうなんですよ。バイミーコーヒー結構こういうので使ってる人見ますよねっていうのが あるんですけど、まあ、そう、このコードックは、その、日本初の、あ、まあ、日本人が、やられてるサービスで、はい。あと、なんか、これやられてる、その社長の石川さんっていう方に、僕、ちょっと以前、お世話になったことがあるので、まあ、ちょっと、応援の意味もあって、これを使い始めた、みたいなのがあります。
なるほど、いいですね。日本初、こういうのは、ぜひ。
うん、そいつ、なんか2019年ぐらいからもうね、やってるんですけどね。とか、あと、ハテナブログの、なんか多分、ペイウォールとかを有料記事配信の仕組みとかもあるんで、なんか、ハテナブログで、それもできるみたいなのも、やったりしてるみたいですね。
なるほど。
まあ、なので、結構こういう、そういう少額のチップとか、そういう支援をするみたいなことを検討されてる方は、なんか、購読考えてもいいんじゃないでしょうか。というようなお話でした。はい。じゃあ、そんなところかな。はい。なんか、斉藤さん、まあ、ヤプシの話だいぶしていただきましたけど、他のことでもなんか、こう、話しておきたいこととか、お知らせしたいこととかってなんかありますか？
ああ、そうですね。ちょっと、最後の、Linux の話とかぶるんですけど、デビアンのデブコンが2027年、日本で初開催されます。これはすごい快挙なので、日本の旭川、北海道の旭川にみんな集合した方が良いです。
しかも旭川なんですね。
旭川なんです、
うん。なんか、こう、旭川といえばみたいな人もいる気がするんですけど、なんか、そのあたりは関わられてる感じなんですか？
日本のデビアンの勉強会をずっと、うん、やってた方が旭川、出身の方なので、で今回は東京でやるとあまりにも高いので旭川でやろうという形でやることになった。
なるほど。まあ会場費とかはそうか。まあ確かにあと北海道だと喜ぶ人はいそうだけど、まあでも9月とかだからあんまり関係ないのか。海外の方とかは。うん。なるほど。いいっすね。へえ、そうなんだ。それはうん、暑い。暑いですね。
暑い。
なるほど。デビアンな、あんまり、うん、一時期、その、ハテナ社とかはデビアンでサーバーかなり立ててた時期があって、その時にちょっと触ったぐらいで、僕は、まあ今は、そうですね。あ、なんか、GitHub Actions とかも、まあ、Ubuntu がやっぱり、なんか使われてる場所が、うん、多いので、うん、確かに。まあでもデビアンはやっぱ長く愛されてるディストリですよね。うん、
そうですね。すごく長い。はい。
まあでも、旭川行けるなら面白そうだなと思いました。はい。じゃあ、まあそういう、
はい、
ぜひ、そうですね。これは、もう、チケットとかはこれからですか？
まだ、これ2027年なんで、今、いろいろな、交渉事とか準備とか、コアスタッフ募集中というか、まあ一緒にやってみたいよっていう方が定例会にあるので、ぜひコンパスでデビアン JP を探して聞きに来てみてくださいって感じですね。
なるほど。そうですね。1年以上先ですもんね。まあでもコアボスタッフは募集しているので、興味ある方はぜひっていうのと、あとは続報を待てって感じですかね。
はい、そうです。
なるほど。はい。いや、最後に面白い話をありがとうございました。はい。ということで、はい。趣味で OSS をやっているモノーターは、斉藤さんをゲストに前回今回とお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているモノーターは、感想やお便りをお待ちしています。
ハッシュタグ OSS4FUN で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify などでの購読もよろしくお願いします。番組を応援されたい方は、購読でのチップも受け付けていますので、番組ホームページからの支援をぜひご検討ください。次回もお楽しみに。